小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は昔話大学の研究会のお話、その土地のお話、土地言葉を大事にした集大成を本にするというお話をされましたね。
僕の最大の仕事だし、おそらく最後の仕事になると思うんだけど、今そこに全力をかけてるんですよね。でしかも一人じゃないからね、これは約800人の仲間でやってますからね、僕嬉しくてしょうがないんです。出来上がったらまたもう一度報告させていただきたいと思ってますけどね。
さて、今日はどんなテーマでしょう。
今日はね、人がやった仕事なんですけど、僕のドイツの親友がいましてね、ハンス・ヨルク・ウーターという教授なんですけど、メルヘン研究では本当世界的にトップの男で、僕よりはだいぶ若いんですけどね、なんか早い時からの付き合いで、その人がですね、最近その国際的な昔話の和形カタログというのを出したんですよ。
和形
のカタログね、要するにカタログです。
話のカタログね
、でそのことを聞いていただこうと思ってるのね。実はこれ長い歴史がありましてね、昔話のその科学的な研究っていうのは、だいたい19世紀の終わり頃に北欧で生まれてるんですね。フィンランドで生まれてるんですよ。でフィンランドっていうのは不思議な国で、ヨーロッパの真ん中にありますけれども、実は蒙古系の民族なんですね。ハンガリーとフィンランドは蒙古人の子孫なのね。ジンギスカンの頃大量に向こうへ行ったもんだから。でその人たちがだからゲルマン民族とスラブ民族の間に蒙古が入ってるもんだから、民族のなんていうかな、違いね、文化の違いに非常に敏感な人たちだもんだから、そこでその民族学というのが生まれましてね。で昔話についても、自分たちの昔話は一体何だと、どっから来たんだっていうような研究が始まったんですね。でその代表的なのがアンティ・アールネというプロフェッサーで、アールネっていう人なんですけども、その人がですね、20世紀の初めになって北欧のメルヘンのカタログというのを作ってみたんですね。でそれはフィンランドだけじゃなくて、スウェーデンとノルウェーも近隣も入ってた。でそのうちにドイツでもやっぱり似たような、まあ、グリム以来研究があったもんで、それと一体になってですね、20世紀の初めにドイツ北欧のメルヘンのカタログというのが生まれたんですね。でカタログってのは、要するにその昔話っていろんな種類があって各地に分散してるんだけど、それを集めてみるってね、やっぱり学問的な研究の第一歩なわけですよ。それ基礎になるわけね。植物なんかでもそうでしょ、みんなまず全部集めてみてカタログにして、でどれとどれが親戚かとか、どれとどれが似てるかって、そういうことをやるわけですね。魚についても全部同じ。昔話についてそういうのが20世紀の初めにできたんです。でそれがですね、まあドイツではクルトランケって、今僕の直接の先生だけど偉い先生が出て、その方がそれを補強してね、大きくしたんですね。でそのうちにアメリカのスティス・トムソンというプロフェッサーがいましてね、僕はお会いしたことないんですけど、この方、その方が1924年にまた大きくして増補してですね、カタログを作ったんです。なもんだから、最初に作ったアンティ・アールネというフィンランドのプロフェッサーと、それから増補したスティス・トムソンというアメリカのプロフェッサー、2人の名前を取ってですね、アールネ・トムソンカタログというふうに呼ぶんですよ、アールネ・トムソンというふうに呼んでるのね。でそれを省略してはですね、アールネの A とトムソンの T でもって AT カタログというふうに僕ら呼んでるわけね。でそれがずっと使われていたんです、僕らが若い頃からも使ってましたし、1960何年70何年、僕がヨーロッパの世界学会にデビューした頃にもやっぱりみんなそれ使ってました。ところがそれはですね、今から見ると何つったって、まだその頃は世界的に昔話の資料少なかったしね。例えば日本だって、池田博子さんっていう、まあ女性の研究者がいらっしゃいましてね、これ柳田邦夫先生の直弟子で、後にハワイに長く暮らしていったもんだから、英語でね、日本の昔話のカタログを出したんですよ。でそれがそのアールネ・トムソンの増補版には入ってんのね。1964年かなんかの増補版には入った、その程度。日本はちょっとしか入ってないですね。もちろんインドだってはちょっとしかないし、その頃ですから資料少なかった。だけど一方、その世界学会が1950何年に生まれてですね、 どんどん昔話の研究が世界的に広がって、で僕も1974年から副会長やってたんですけども、それからアジアの部分もうんと広がったわけですね。そういうのもんで、そのハンス・エルク・ウターというですね、ウター教授って方がですね、思い立って、そのアールネ・トムソンのカタログの増補版を作ろうというふうに考えたわけですよ、うん、すごい勢いで作りましてね、うん、それで12年前ですかね、完成させたんですね、うん、でアールネ・トムソンにウターが加わりまして、 ATU と僕ら省略して言ってるんですけどね、ウターは U なんだもんだから、うん、ATU カタログ約12年前だと思いますね、完成して。でこれはもうアールネ・トムソン以来の世界中の昔話研究の発展を全部吸収してますから、ものすごく大きな本になったんです。それで内容も充実したわけですよ。例えば日本の場合で言えば、稲田浩二さんと僕とでやった日本昔話通巻ね、それが全部入ってるわけですね。ですから日本のがもう本当に全体が把握できるようになった。同じことがいろんなところで起きた、インドネシアでも起きたし、カナダも全部充実してきたし、中国ももちろんね。でそういうもの全部含めたもんですからね、素晴らしくいいカタログになったんですよ、うん、ATU。 でその時ね、僕はこれ日本で紹介したいなと思ったんでね、うん、ただ学習院大学のですね、加藤君という教授がいらして、これドイツ語の先生ですけどね、彼もメルヘンに興味持ってらして、で歌と話してですね、これ翻訳しようっていうことが始まったわけね。それが10年前ですよ、はい、それで10年かけて加藤君が翻訳をして、本当大変だったと思うんですけどね、うん、今度完成してですね、この8月から日本で発売になったんです。うん、それをぜひこのラジオでも紹介したいと思ってね、今日はちょうど時期が合いますしね、8月1日発売という。
そうですね、
署名はね、正式には国際昔話和形カタログって言うんですね。和形ってのはタイプね、はい、話の型と書きますけどね、うん、国際昔話和形カタログということなんですよ、うん、で副題としては分類と文献目録。まず分類してるわけです。分類っていうのは、例えば日本で言えばサルカニ合戦ってありますよね、はい、サルカニ合戦っていうのはドイツで言うと、グリムで言うとコルベスさんっていう話なんですね、うん、でそのコルベスさんっていうのは世界的にあちこちにあるんですよ。世界中ではないけど相当広くあるんですね、うん、でそういうのが全部分かれるようになってるわけですよ。
それから似たような話が、
そうそう、あちこちにあるんですよ。
あるか、分かるんです
ね。例えばコブトリジーさん、うん、でいかにも日本の話みたいに見えるけど、うん、あれは実はグリム童話で言えば小人の贈り物って話なんですね、うん、これは日本人だったらすぐ分かりますよ。小人の贈り物っていうのは、あ、小太りじいさんだなと思いますよ、うん、でそれが小人の贈り物というタイトルで引きますとね、このカタログ引くと世界中のどこにあるかが一目瞭然分かるようになってるんですよ。すごいんだこれは。でどの民族にあるかっていうのが分かるね、うん、そしてしかもその話がどの本に収められてるかも分かるようになってるんですよ。
それ
すごい文献目録、すごいですよ、うん、でその代わり文献目録だから僕らの読めない言葉もあるわけ、もちろん、うん、スペイン語があったりポルトガル語もありますしね、うんうん、だけどそのまま入ってます、うん、だからその言葉が分かる人が調べようと思えば分かるわけですよ。
そのお話も入ってるんですか、
うん、あ、お話は一つ一つじゃなくて、うんうん、まとめてね、うん、小人の贈り物だったら小人の贈り物の世界的に見るとこれが標準型だよみたいな要約したものが、うん、モチーフごとなんですけどね、はいはい、モチーフごとに分けたものが入ってるんです、うん、これ大変な仕事だったと思う。歌の仕事がね、僕なんかで絶対できないと思うんだけどね、あんな勤勉な仕事は、それをまた訳したのも大変なんですけどね。
大変ですよ、う
ん、加藤君のね、うん、彼が青春を捧げたって僕は言ってるんだけど、うん、もちろんそんな若い人じゃないですけどね、うん、本当大きな仕事なもんでね。でそれがちょうどこの時期ね、はい、8月1日発売で出るもんです、ね、
10年かけてやった
10年かけたものが出ます、はい、で大きさはですね、はい、2288ページって言うんですよなんとね、日本で言えば広辞苑ね、はい、あの厚さ、
分厚いですね、
すごいですよ、はい、それでしかもハードカバーでね、うん、きちっとした濃紺の表紙でね、かっこいいんですけどね、うん、その代わり値段は1万8000円というね、うん、まあ、しょうがないね、これだけ厚ければ ね、
そうですよね、
税込みでほとんど2万円というね、大きなものですから、まあ図書館なんかにね買っていただこうと思うんだ。これはね、もう本当に昔話に関心のある方にとってはすごい便利な本です、うん、素人にとってもね、うん、一目でわかるんだもん。
そうですね、
例えば日本で言えば羽衣の話ね、うん、あれすごい日本的な感じがするじゃないですか、はい、三保の松原に降りてって、あれ世界的なんですよね、うん、 ヨーロッパの人はあれはヨーロッパの話だと思ってるわけ、でそういうのが一目でわかるわけね。で羽衣の針、これ天からの女かなって題になってますけどね、でそれで引くと日本の羽衣ももちろん入ってるし、ヨーロッパのものも入ってるんですよね。ヨーロッパで言うとね、例えばあれは白鳥の湖って言ったらみんな知ってるでしょ、ダンスがありますよね、バレエが。あれ白鳥の湖っていうのは日本流に言えば天人女房ですからね。でも面白いでしょそういうの。この話もいつかまたゆっくりしようと思うんだけどさ、白鳥の湖だとね、白鳥が舞い降りて、それで白鳥の羽を脱ぐじゃない、すると女性になるんですよね、若い美しい女性になって、で王子とそれが恋に落ちるでしょ、と日本の場合には羽じゃなくて衣を脱いだら女になるわけですよ、それで物語になっていくわけでしょ、同じなんです。だからそういうのがね、日本とヨーロッパだけじゃなくてあちこちにあります、世界で一番多いのはインドネシアじゃないかな、インドネシアにいっぱいあるんですよ、それが。そういうのが一目で分かるようになって、すごい便利ね、もちろんインドネシアのさ言葉で書かれてるのは読めないけどね、僕らには。でも載ってます、それ入れてあります。それもね、やっぱり言語できちんと載せる方がいいと思ってね、載せてあるんですよ。
そう考えると人類は元は一つだったみたいな感じです
ね。そうですよ、本当に。いや本当にそう思いますよ、話が大きくなっちゃうんですけどね、僕は昔話やってるとね、本当にそう思いますね。地球ってちっちゃいんじゃないかなと思うぐらいだよね。だって今の羽衣の話なんてね、僕はもう完全に日本の話だと思ってたんですよ、で昔話の研究者になってもそう思ってた。ところが36歳の時に初めてドイツ行って、ドイツのメルヒェン研究所に仕事に行ったもんだから、その研究所の連中が、まあ日本のメルヒェンの話をしろって言うんで、僕は得意になって羽衣の話したわけ、そしたらドイツ人たちみんな笑い出して、それはヨーロッパの話だって言われて、っつってびっくりし、そしたら白鳥の湖ってそうじゃねえかって言われてみりゃそうなんですよ。そんなものよね。だから昔話ってものすごくインターナショナルなもんです。
そうなんです
、すごいインターナショナルなもんね。でこの話もいつかね、ここでゆっくり実例で聞いてもらいたいと思うけどね、今度のこの ATU っていうカタログもですね、だから歌は国際昔話和系カタログというふうに言ってるね、本当に国際的な目で見ようという話ですよね。現代はですね、 The Types of International Folk Tales っていうのね、インターナショナルに言ってるんですね。これを見ると本当によくそれが分かるのでね、ぜひ興味がある方一度は手に取って持っていただいて、図書館にもねぜひ入れてもらおうと、あちこちの図書館に入れてもらおうと思ってますのでね、つまりこういうことの意味はですね、もちろん昔話のその面白さっていうのもあるけど、もう一つの大事な意味は、実は人類ってのはみんなつながってるんだよということをはっきり知ることができることね、それが僕は大事だと思ってるんですよね。だから僕は昔話の研究って大事だっていうふうに思ってるんです、確信してるんですけどね、でちょっと大げさな言葉で言えばさ、人類の平和のためにね、昔話っていうのは本当に大事な証拠物件ですよね、みんなが友達親戚だっていう証拠物件ですよ、これは。
そうですね、
だからこういう国際的なカタログってのはとても意味があると思うのね、日本だけのカタログももちろんいいけども、実はそれは国際的なんだよっていうことをね、みんな友達親戚なんだよっていうことが分かるからね、例えば浦島太郎っていうじゃないですか、あれも日本的だよねすごく、だけどあれはもうヨーロッパにいっぱいあります、
そうなんですか。
ヨーロッパでは死者の国を訪れた若者の話って言われてるんですよ、親しい友達が死んだのね、それである時その死者が迎えに行くんですよ、で死んだ親友に誘われて死者の国へ行くわけ、で楽しく過ごすの、で帰ってきてみたら300年経ってたって言うんですよ、同じでしょ、ですからね、そういうことが本当に物証としてあるわけね、昔話を示すわけ、だから僕は昔話って大事だと、昔話を子供に聞かせること、それがまず大事だよね、それはもちろんで、それのために一生懸命僕はやってんだけど、同時にね、広く見れば昔話っていうのは人類みんな親戚なんだぜっていうことの物証ですからね、それとってもいいことだと思う、それ大事なことだと思うんでね、そういう一つのなんていうかな、証拠としてね、しかもそれをはっきり目に見えるものとしてこのカタログがあるっていうんで、それで頑張って出した、これ僕らの研究所で出すんですよ、ちっぽけな研究所ですけどね、で出すわけです、ぜひこれ手に取ってみていただきたいと思うな、
そうですね。
2288ページっていうんですから大変な厚さですけどね、本当広辞苑と同じぐらいです。その代わりお話に出てくる細かいモチーフもね、全部分類されて入ってるし、それからもちろん文献もね、基礎になった文献も全部分かるようになってるし、しかも言語で分かるようになって、これ強いんですよね。読めない人には読めないけど、読める人には読めるわけで、言語が探せるわけですよ、原書がね。それってとても大事だと思ってるのね。そういうカタログをね出したんですよ今度、
今日は発売されたばかりの ATU、 この ATU というのはアールネさんとトムソンさんとウターさんの、
そうそう、その3人
3人が共同して作ったカタログ、
そうですね、
昔話の和系のカタログ、
カタログ、そういうことですね、
なんですね。2200ページ、そのカタログ見るだけでも世界を旅できるような感じですね、
面白いですよ。その文章はね、お話の内容は全部日本語になってますからね、読んでいくだけでも面白いですよ、本当に面白いです。サルカニ合戦も出てくればね、コブトリじいさんも出てくればね、本当に面白いですそれは、
ぜひ手に取ってみたいです。
そうですね、はい、見てください。
はい、さて来週のテーマは、
久しぶりに語り手の藤井仁美さんに来ていただいて、実際にお話を語っていただきましょう、そして彼女はあっちこちで語りの経験がありますので、そういう子どもとの関わりのね、話も聞かせてもらおうと思ってます。
はい、楽しみにしています。
はい、
それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。